いに愛し合いなさい、そのようにイエス様は命じられていました。けれどもこの愛し合うというのは、いわゆるですね、恋愛で誰かを好きになる、それが両思いになる、そういうこととは違います。片思いでは恋人同士にならないけれども、両思いなら恋人同士になる、そういう意味でですね、互いに愛し合いなさいというふうに言われているのではありません。ここで言われています愛する、それはですね、別の表現をすればその人を大切にするということです。イエス様は私たちのことをですね、本当に大切にしてくださったお方です。これ以上にないほどに大切にするということは、その人を助けるためならば自分の命を犠牲にしてもよい、それほどのことと、それほどに考えること、それがこれ以上にない大切にするというものです。それを実行してくださったのがイエス様というお方です。イエス・キリストというお方は私たちの罪の責任をすべて負ってくださって、十字架の上で死んでくださいました。これ以上に大きな愛はありません。13節にこのようにあります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様はまさにこのことをしてくださった方です。イエス様がこれほどまでに私たちのことを愛してくださいました。ですから私たちも互いに愛し合うように言われています。12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。まずイエス様が愛してくださいました。その愛というのは自分の命を捨てるほどの大きな愛です。この愛に習って私たちも愛し合うように、そう命じられています。14節にはこうあります。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。普通はですね、命令されたことに従うっていうのは友達のすることではないだろうと思います。普通はですね、命令に従うといえばそれは家来とか奴隷とかしもべ、そういう人たちだと思いますけれども、ここでイエス様はですね、私が命じることを行うならあなた方は友だ、こういうふうに言われるんですね。しもべと友の違いというのはどういうことでしょうか。まあ、奴隷とかしもべ、家来、まあ、こういう人たちはですね、主人が命じたことをそのまま行う、その奴隷自身、しもべ自身が何か考えるということは求められていません。あるいは主人がどうしてこういうことを命じるのか、まあ、そんなことはですね、知らなくてもいいわけです。ただ命じたことを行えばよい、とにかく従えばよいわけです。しかし友の場合はそうではありません。友というのは 体的にですね、言われたことをそのまま行う、そういうわけではありません。友達同士の間では信頼関係があります。そして友達同士ならば、何かこうしてほしいというふうに言われたら、そのことについて話し合うだろうと思います。一方がその友達に何かを命じたならばですね、そのことをよく理解してそれに従う、よくわからなければ聞き返してですね、どうしたらいいのか相談をする、そんなことがあるのだろうと思います。また友であるならば、信頼関係がありますから、ただ単にですね、全部言ったことを文字通りというよりも、細かいことはむしろ任されているかもしれません。自分で考えるように、そういうふうに託されているかもしれません。互いに愛し合いなさいというイエス様の命令というのは、少し特別な命令だと思います。機械的にですね、互いに愛し合いなさいと言われても、どうすればいいかわからないような、そんな命令です。よく考えないと実行することができない、そういう命令です。愛するためには、愛するというのはその抽象的なことですので、具体的にその愛を表すのにはどうしたらよいのか、本当にこの人のためになることっていうのはどういうことなのか、この相手の人が喜ぶためにはどんなふうにしたらよいのか、よく考えないといけませんけれども、よく考えるということは、ある意味ではとてもクリエイティブな、創造的な、そういうものだと思います。愛する、どうやって愛したらよいか、よく考える、それはとてもですね、創造的なイマジネーションを必要とする、そんなものです。ですからこの命令に従うというのはですね、ただ従うという、こう束縛される、縛られる、そういう感じではですね、従えないわけですね。本当に自由になって、そしてどうしたらよいか、よく考えて、実行する。だから喜びがある。そんな命令だと言えます。こういう互いに愛し合いなさいという命令に従う、そういう者たちのことをイエス様は友であるというふうに呼ばれました。そしてイエス様はこの友のために命を捨てられたわけです。機械的に従う奴隷のためではなくて、自分でよく考え、イエス様に従う、そういう友のために命を捨てる、そのことはイエス様にとっても喜びであったはずです。16節にこうあります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちがそんなイエス様の命令に従ってイエス様の友となるというのは、私たちが自分の意思でそういうふうに決めているように見えますけれども、しかし実はそうではないということです。イエス様の方が私たちのことを選んでくださる、私たちがイエス様の友となる、そういう道を備えてくださったということです。それはそのようにですね、私たちのことを選んでくださったというのはですね、私たちのために命を捨てるほどに私たちを愛してくださった、それゆえであります。 イエス様が私たちを選んでくださったその目的は何でしょうか。16節の続きにこうあります。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るように。実を結ぶ、それが目的だ、そのように言われています。ではその実を結ぶとはどういうことでしょうか。少し前のところになりますけれども、5節にこうあります。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶとあります。人が、私というのはイエス様のことですけれども、人がイエス様につながっているならば、そしてまたイエス様がその人につながっているならば、その人は豊かに実を結ぶとあります。こうして実を結ぶことが、私たちのことをイエス様が選んでくださったその目的です。ではイエス様につながる、イエス様につながるにはどうしたらよいんでしょうか。10節にこうあります。あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。イエス様の掟を守るならば、イエス様の愛にとどまる、つまりイエス様につながることになるということです。イエス様の掟を守る、そうすることでイエス様につながるわけです。互いに愛し合うというイエス様の掟、それを守る、そうすることで私たちはイエス様につながります。イエス様につながることで実を結びます。実を結ぶ、これが目的です。イエス様が私たちのことを選んでくださった、その目的です。最初にありますのは、互いに愛し合う、それゆえにイエス様につながって実を結ぶということですから、私たちがイエス様に会って愛し合う、互いに愛し合うということが、まずパートになる、鍵になるということが分かります。11節にこうあります。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満たされるためである。愛し合い、イエス様につながる、そうすることでイエス様の喜びが私たちのうちに満ちることになります。イエス様の喜びが私たちのうちにあるようになる。愛し合うということはですね、喜びになるわけですけれども、それはイエス様の喜びが私たちに満たされるということになるわけです。この喜びが実現するために、今日のさっき最初に読んだ箇所のことが記されています。先ほど読んだ箇所というのは、最初にですね、まず12節のところで互いに愛し合いなさいということが言われていました。そして最後の17節のところで、再び互いに愛し合いなさいということが言われています。イエス様のその喜びに満たされるために、互いに愛する、今日の箇所は互いに愛し合いなさいということで始まり、そして互いに愛し合いなさいということで終わります。イエス様が私たちのためにご自身の命を惜しまない、命を捨てるほどに 私たちを愛するというそういう最高の愛を示してくださいました。私たちはこのイエス様の愛に倣って互いに愛し合います。最高の愛は最高に価値のある喜びになります。お祈りをいたします。イエス様、あなたが私たちに示してくださった最高の愛をありがとうございます。私たちはあなたの愛に倣って互いに愛し合いたいと願います。罪のために愛よりも妬みや憎しみに支配されやすい私たちをどうぞ助けてください。あなたの愛を思い起こさせてください。あなたが命じるように互いに愛し合うことであなたの友として歩む、そのような幸いを味わわせてください。互いに愛し合うことであなたにしっかりとつながり実を結ぶものとならせてください。そのようにして私たちの愛があなたの喜びで満たされたものとなりますように、私たちの歩みがあなたの喜びで満ちたものとなりますように、あなたと喜びを共にする幸いを豊かに味わわせてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。